おはようございます。ありがとう今日は、日曜学校の子どもたちも一緒に礼拝に集ってくださってよかったです。さて子どもたち、最初に、問題を出しますね。これは何でしょうか。ちょっと待ってねはい、これは何でしょうか。定規か。今は定規って言うんだなそうね、そうね、物差しです、こういうのもあります。これは物差しだな、よかった幼稚園から借りてきましたこれもこれも物差しです。で、この物差しは長さを測るんだよな。ね、あ、25センチとかね、測ります、こっちが長いとかね、でもこの物差しが間違ってたり、狂ってたりすると正しくは測りませんね、長さがね。でももっと大きな、例えばこっちからここまで、長さを測ろうと思うと、こういう物差しでは測れませんね、測れませんね。ね、こういう時には何をするのでしょうか。メジャー、メジャーあるかなあった、メジャーあった、すごい、メジャーって知ってる人すごいね。あ、ありがとう。これだったらずっと測れるよね。いや、それを言おうと思ってたんだよ。そう、永遠には長さが測れませんね。でもね、僕たちは、生きている上でね、実際にこうやって長さを測るだけでなくてね、生きている上で本当はですよ、目に見えない物差しをみんなは頭の中に持ってるんです。うん、これは例えばさ、何かというと、ここにいる、そうだな、 おじさんおばさんがいるよね。あ、ごめん、お姉さん お兄さんもいるよね。それは自分たちがみんなが大きくなったら、あ、このような人になりたいなって、こんな人になりたいなとか思うじゃん、思うじゃんって、だ、思うでしょ。で、それも一つの物差しなんですね。あ、お父さんのようになりたいなとか、お母さんのような人になりたいなって、これは自分にとっての人生の物差し、人生の物差し。あ、ああいうおじいさんだけにはなりたくないなとかねね、あ、それも一つの物差しがあります。みんなはお父さんお母さんからこんなこと言われたことねえかな。あの、よく勉強しなさいって言われてるよな。そう、なぜ勉強しなきゃいけないかというと、いい学校に入るために勉強しなさい。いい学校に入ればいい仕事に就けます、会社に入れます。いい会社に入ればいい奥さんが来ます、いい人生を送れます。そういうふうにみんなは聞いてるかもしれないけれども、じゃあ問題です。じゃあそのいい学校ってどうしていい学校って言えるのかな、なぜいいって言えるのかな。それは例えば偏差値が高い学校だからいい学校だって言えるかもしれないよね。それは偏差値という物差しで学校を測ってるんです。言ってること分かるかな。あるいは、そう、難しいな、お父さんお母さんが行ってた学校だからあなたも入るのよ、それはいい学校だから。でもあの学校は悪い学校だから行っちゃダメよとかね、悪い友達と付き合っちゃダメだよ。そのいい悪いは誰がどういう物差しで 測って決めてるのかなって思います、うん、いい会社もあるかもしれないね。いい会社って給料が高い会社でもとても大変にこき使われて休みもなくてきつい仕事があるかもしれないよね。それはじゃあいい会社と言えるだろうか。友達もいい友達って本当にいい友達なんだろうか。みんなもそれぞれの物差しが頭の中にあります。例えばトマト嫌いな、ほらうなずいてる人がいる。これもみんなの中にある物差しが。メロン大好きね。人にはジャイアンツ大好き、大嫌いという人もいるかもしれない。はい、ありがとう。西武ライオンズが好きっていう人も、あ、ありがとう、ね、そのようにそれぞれの物差しがあります。そしてその物差しは人によって違います。で、いろんな考え方、いろんな世の中には物差しがあるんだけれども、私が思うのは聖書、ありがとう。この聖書は、信仰と言ってもいいかもしれませんが、一つの物差しなんですね。私たちに、僕たちに、どういうふうに生きていけばいいのかなということを教えてくれる物差しなんです。で、僕は思うのはこの聖書は、ずっとね、生まれた時からそして死ぬ時からまで、いや、もっと死んだ後までね、ずっとちゃんと自分の人生を測ってくれる。分かんない時あるよね、悩んだ時や困った時、お父さんに聞いてもお母さんに聞いても、分かんない、あるいはもうお父さんのさ物差しがもう通用しない、お母さんの考え方ではもう古いとかね、そういうふうなことを思う時もあるかもしれない。そういう時に困っちゃうな、これからどういうふうに、どういう物差しで生きていけばいいのかなって思う時に、この聖書というのは僕たちにちゃんと物差しを与えてくれるんです。考え方、生き方を示してくれるのが聖書だと私は思います。ですからそういう時に聖書を開いて読むと、なんか答えが必ずね与えられるんだ、あ、こういう見方もできるんだとか、こうして礼拝で聖書のお話聞いて、へーとか、そうなんだみたいなね、それも物差しなんですね。はい、今日みんなこれ持ってるよね。これの、聖書の箇所に、今日読んだガラテヤの信徒への手紙第5章14節から16節これ見てください、大人の方もどうぞ聖書を少し開いてくださって、ガラテヤの信徒への手紙第6章、特に、最後の方ですね、16節最後の方読みますね。このような原理に従って生きている人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように。で、このような原理に従って生きていく人、これがクリスチャンっていう意味なんですけど、この原理っていう言葉が実はもともとのこの聖書のギリシャ語の言葉で言うとカノーンという言葉で、物差しという意味です。もともとはこのような物差しに従って生きていく。カノーンっていうのはね、まっすぐな棒なことなんです。まっすぐな棒、それでこう一竿二竿三竿ってこういうふうにして当時は物を測ったんですね。これがカノーンです。だから物差しなんです。で、人生は、で、このカノーンからラテン語のカノンという言葉が出てきました。そしてそのラテン語のカノンは、聖書を聖典と言いますね。聖典にしたんです。あの聖典にした、正しい典礼の典ですね。 あれをカノンと言います。英語で言うとキャノンと言います、ね、カメラのキャノンってのがありますでしょ。あれはもともとは観音さんだったらしいんですけども、それを全世界に売っていくときに言葉が似ているキャノンにね、聖典に直したんだそうです、ね、そういう大事な言葉です。尺度、人生という、長い歩みを測っていく物差しなんだよ。もしかしたら お父さんというね物差しがねもう届かない時があるかもしれない。みんなにはね、お母さんという物差しが見えなくなる時があるかもしれない。そういう時に、聖書という物差しがみんなを支え助けてくれる、守ってくれる、そう私は思います。以上、もう今日はここで説教本当は終わってもいいんだけどせっかくガラテヤの信徒への手紙を読んだので、ここからは大人の人に対してお話をします。ちょっと子どもたちはあれかもしれないけど、これとってもいい箇所なんです。とってもいい箇所。今日わざわざ幼稚園のご父、保護者の方も来てくださったので、これねキリスト教のとっても大事なあの生き方を、表している言葉なんです。簡単に読みますとね、これパウロという人の言葉なんですが、この私たちには私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してはありません。その後ですね、この十字架によって世は私に対して、私は世に対して貼り付けにされているのです。これどういう意味かというと、世の中というものに、これクリスチャンはあれ私たちの生き方はって考えてもいいんですけど、この世の中に貼り付けにされているっていうことは、イエス様がこの世に降りてきてくださったように、十字架ですね、そして死んでくださったように、私たちもこの世の中で生きていくようにもう貼り付けにされているんだ、もうぴったりこうくっつけられているっていう意味です。ということはどういうことかというと、この世の中で私たちは生きていくんだ。クリスチャンであろうが、信仰を持っている者はこの世の中をどっか抜けて、どっかお寺に入って、どっか修道院に入って、全然ね別のこの世浮世離れの生活をすることが私たちの生き方ではないんだよ。私たちはこの世で生きていくように、どうしてもそれは貼り付けにされてるって言うんです。この世を生きていくんだって言うんです。そのために苦労もしますし、ひどい目も合いますね。昨日あの教会のお掃除をしていまして、その後みんなでお茶を飲みます。その中である教会の方がですね、自分の実のご兄弟に相続のことで本当にひどい目に遭わされたっていうお話を聞きました。でなぜそんなことをね、その弟さんなのかな、弟さんになぜそんなひどいことを言うんだするんだっていうことを聞いたら、その弟さんはこう答えたそうです。俺は人を信用しない、信用しているのはお金だけだ、そうはっきりとその弟さんは言ったそうです。それが世の中です。この世で生きていくってことはそういう世の中で生きていきますから、当然苦労するんです。当然嫌な思いをいたします。嫌がらせをその受けるんですね。でも大切なことはですね、だからこれが十字架に貼り付けにされている、でもこの世を生きていくしかないのだと、この世を生きていくように私たちは神様からまあそうやって、定められているんだって言うんですよ。しかし大事なのは次なんですね。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることですと。でこのような原理にってなりますが、新しく創造されることだ、大切なことは、大事なことは、これは何を言ってるかっていうとね、そういう世の中の大変な状況で生きていくっていうことは、もう傷つくことやもう嫌なこといっぱい出会うだろうと、 嫌なことをいっぱい出会うんだけど、その世の中で生きていくときに新しく創造を私たちは与えられるんだよっていうのが、私たちキリスト教の聖書の本当に根本的な教えって言いますか、生き方なの。これ復活のことを表すんですけれども、いろんな苦労があるし辛いことがあるんだけど、その辛さや苦しみ、いじめがあったり、もう学校に行けなくなったり、嫌なことがいっぱいあるけど、それを通して新しく私たちは創造されるんだって言ってるんです。そのことが大変かもしれない、辛いかもしれないけれども、その辛さや大変さを通して私たちは新しくされるって、そのことを、ね、考えていこうよって言うんですよ。 そこに希望を持っていこうよって言うんです。大変かもしれない、辛いかもしれないけれども、それによって自分はまた新しく神様によって創造されるんだって。割礼の有無は問題ではなくっていうのはどういう意味かっていうと、生まれた時にユダヤ人は当時割礼を受けたんです。これ何を象徴しているかっていうと、生まれですね、こういう家に生まれた、こういう民族に生まれた、こんな家庭で生まれた、それは本人はそんな思いで生まれたわけではないわけですよね。だけども当時のユダヤ人はこの割礼をすごく大事にしてて、もうそれで決まったんです、一生がね。でもパウロが、あるいは私たちの信仰物差しは、生まれた時のその割礼あったなかった、いい家に生まれた生まれなかった、そんなこと関係ないんだって言うんです。それは問題ではないんだ、大切なのは日々いろんなことを通して、人生経験を通して自分が新しく創造されていく、あ、こんな出会いがあった、こういうことを本当はやりたかったんだ、今ここに私が、あ、このこと、いろいろつらいことがあった、あのことで本当に傷ついたけれども、でもようやくここの場所で自分はこのやりたいことを見つけることができた、これ新しい創造なんです。そういう出会いっていうか、そういうことを見つけていくことが大切なんだよって言ってるんです。でこのような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの本当の神様の民の上に平和と憐れみがあるように、そういう生き方をしている人は神様が祝福と憐れみと支えをきっと与えてくれるからね、そういう生き方をしていくことが私たちクリスチャンの生き方だ、これ忘れちゃいけない、大切なのは新しく創造されていくことなんだ。それは血を流すこともあるかもしれませんが、でもその向こう側にきっと新しい歩みがあるんだと思って生きていきたい、そのような物差しで生きていきたいと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日も合同礼拝で一緒に歩んで聖書の話が聞けて感謝です。見えないとき、分かんないときに聖書が私たちに答えを与えてくれます。どうぞ生涯をかけてこの聖書に取り組んでいけるように私たちを導いてください。嫌なことや辛いことがあります。でもそれは私自身を新しく変えていくためのまた一つのことなんだと思って乗り越えていくことができますように、そして今のこの辛さや厳しさや忍耐が必ず報われる時があるのだということを信じて、そういう物差しで生きていけますように、今今日集われた特に子どもたち、その保護者の方々の上にあなたからの祝福が豊かに与えられますように、皆によって祈ります。アーメン。